76.9 FM High.
みなさんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さんおはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は公益財団法人静岡市体育協会事務局長の松下茂さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。松下です。よろしくお願いいたします。
それではお話を伺う前に、静岡市体育協会事務局長松下茂さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。松下さんは昭和27年のお生まれで、静岡市駿河区広野のご出身です。昭和50年に静岡市消防本部、現在の静岡市消防局に採用され、救急課長、湾岸消防署長、大手町消防署長を歴任し、平成24年消防局長に就任。去年3月に退職し、現在は公益財団法人静岡市体育協会事務局長として、静岡市の体育の振興に日々励んでいらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、松下さんおはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。今お話を聞いておりますと、駿河区広野ご出身ということで、はい、広野っていうと もちろんの海岸の近くになるんですか。
はい、東側になりますが、うん、はい、
桃で有名なんでしょうね。
はい、全国で、一番早く出荷できる場所ということで、全国的には有名であります。
時々食べますけど美味しい。もう終わっちゃったんですかね。
この地区はもう終わっております。
うん、で小中学校ずっと地元で、高等学校地元で、
はい、地元の、長田南小学校中学校通いました。
で大学は専修大学はい、行かれたということですけど、はい、部活っていうのは何かおやりになってたんですか。
中学校の時はソフトテニスを3年やりました。高校時代はやりませんが、あと、大学時代は、マイナーな競技であります、柔剣道部をという、クラブ活動を、4年間、行いました。当時は柔剣術ということで、クラブ活動としてはもうスポーツをメインに、柔剣道部という、名称に、なっております。
私に戦前の生まれだと、やっぱり鉄砲の前にこう剣をつけてえいやってこうねやるイメージがあるんですけど、今はどうなんですか。
はい、もう完全スポーツです。危なくないようにゴムを鉄砲の先につけてですね、あと、防具、剣道の防具、面もつけて、もう本当に今スポーツ競技という、クラブであります。
4年間ずっとおやりになった。
はい、4年間、辞めたい時もありましたが、4年間
でも体育会系の、なんて言いますかね、最たるもので非常にいい、なんていうか人生のね一時期だったんじゃないですかね。
はい、4年間、やっぱり、練習も非常に厳しく、また武道でしたので、先輩後輩の、上下関係が非常にまた厳しいところがあります。
なるほど。
ただ、4年間の絆で、今でもですね、同期と、一泊旅行をして昔話に、花を咲かせましてですね、ちょっとお酒を飲んで、 それを、まあ、楽しみにしております。
全国においでになるんでしょ、仲間が。
ただもう1学年 5,6 人のクラブですので、非常に、少ない、全体的に
も何百人もいうクラブとは違う。
もう全然もう違うわ。
そうですか、
はい。まあ、逆に、少ないですので、まあ、絆が深まってるのかなって、そういう気持ちはあります。
今受験道って言っても若い人は何のことかよくわからないかもしれないですね。
と思います、はい。
それから大学卒業して、何年になりますか。あの
昭和50年4月に、静岡市消防本部に、採用されました。
これはやっぱりあの一般職と違って消防の
消防独自の採用、
採用ですね、
採用枠で採用されました。
しかしなかなか厳しい職場なんですよね。最近あの全国で集中豪雨とかいろいろあって真っ先に救助に駆けつけたりね、まあ、火災現場に駆けつけたりするのは消防本部のね、
はい、
消防職員ということですよね。命をかけてやるっていう部分もあるんですよね。
そうですね。あの広島の集中豪雨で、大勢の方が、まあ、亡くなって、また消防職員も1名殉職したという、まあ、痛ましい、事故で、元、消防職員としても本当に、痛ましいなと、思います。
その後あの、まあ、いろんな部署を経験したと思うんですけれども、あの救急課長っていうね、救急現場、はい、まあ、私もお世話になることもあったんですけれども、これもなかなか厳しいですね。夜の夜中だって一刻たりとも、まあ、同じ人ってわけじゃないんでしょうけどね、
はい、
交代があってそれに駆けつけるっていうようなこともあるんでしょうし、
やはり件数的にはあの右肩上がりでどんどんどんどん、まあ、増えていると、件数が増えているという、
そうですか、
はい、状況です、
うん、確かにあの、うん、救急車っていうのをね見てると随分数が多いんだなっていうふうに思いますね、まあ、それだけそういうふうな事故が多いっていうことも言えるし、また市民の方々のそういうものに対する意識の高まりというのがあって、やっぱり行政に頼るというところがあるんでしょうかね。
そうだと思います。
でその他あの湾岸消防署長というのはこれはどういう仕事なんですか。
はい、静岡市、6地区に、署がありまして、旧、清水、まあ、今清水区のですね、まあ、湾岸地区、コンビナートがあります、あの地区を、まあ、受け持った区域になっております。そこの消防署の、署長を 1年間、させていただきました。
それは船なんかも持ってるわけですか。
当時は小さい船があったんですけど、それは、まあ、廃止になったと聞いております。
その後大手町の署長とかですね、
はい、
いろいろおやりになって、で最終的には消防局長、
はい、
それでそれを終わって退任されたということなんですけど、はい、まあその間そのいろんな思い出っていうのがあると思うんですけれども、具体的にですね一にお聞かせいただきたいと思うんですけれども、あの昭和54年に日本沢のトンネルの火災がありましたね、はい、あれなんかも私なんかの記憶に強く残ってますしね、あれも大変だったんでしょうねきっとね。
そうですね、火事が消えるまで1週間、かかりました、はい、
まあ、あんなことが起こるなんても思わなかったし、はい、それから翌年になるんですかね、55年ゴールデン地下街の、
はい、
あのまあ、爆発事故って言いますかね。
そうですね、
あれもものすごい話で、ちょうど私あの時県の地震対策課長で、はい、県の消防防災課の参事っていうのを兼ねてまして、本当に飛び上がりましたね。で大勢の被害が出たし、からマスコミの方々もね、はい、被害を受けた人たちも二次災害みたいなのがあったんですよ、ね、
はい、ま、最終的にはあの亡くなった方が15名ですね、まあ、その中で、消防職員4人消防団員1名が殉職、まあ、してしまったという、そういうような痛ましい、災害でありました。
あの時にも私もやっぱり厳しい仕事なんだなっていうふうに改めて消防職員のね 大変さを感じたんですけど、まあ、よく消防職員と消防団員との違いってことを聞くんですけれども、あの消防団員っていうのは一般の、まあ、ボランティアというとおかしいんですけど、
ね、
はい、
他に、まあ仕事を持っておりまして、まあ、ボランティアということで、あの、まあ、主に、火災出動、まあ、水災災害活動を、一緒にしております。
そうですね、
はい、
だから、まあ、その人命救助とか災害対応っていうのは基本的には消防署の職員がやるというふうなことになると思うんですけど、はい、あの思い出としてね、なんか龍南の方で確か水害かなんかがあったように記憶してるんですけど、その辺は どんなふうに関わったんですか。
はい、あの今でも記憶にありますが、平成、12年、だと思います、消防職員10人ぐらいでですね、消防車で川から水を吸い上げるという、まあ、ポンプ運用訓練というのをやっておりましたところ、龍南にある、まあ、今小さい川なんですけど、そこで小学生が上流で魚取りをやっていたところ、急な豪雨になりまして、それで何人かがもう土手に上がれなくて、まあ、1名だけが、こう立ったまま流されてしまったという、で、大きい声がしておりましたもんですから、消防職員現場へ行きますとですね、もうどんどんどんどんもう流れてきました。 そのうちに土だまりという川にこう点々とあるんですが、まあ、そこへもう入ってしまうと、もう激流に流されて、一気に激流に流されてしまうという、その寸前でですね、もう本当にあと数メートル、もうあと時間で言えばもう数秒のところで、助け上げたという、そういうようなちょっと救助活動をしたの、今覚えております。
うーん、まあ、その方ももうね成人されたというふうに思います、ね、
はい、と思います。はい、
でも命の恩人ですよね、ある意味で言うと、まあ、仕事だとは言えない、まあ、
仕事ということですか、
ね、大変でしたね。
爽やかな話室は静岡市体育協会事務局長松下茂さんをお招きしております。
松下さん、まあ、そういう諸々のいろんな事件や事故があって、それに対する対応をずっとやってきて、これを一つずつ聞いたら多分時間があっという間に終わっちゃうと思うんですけれども、はい、その後退職されて、昨年になるんですよ、一昨年になるんですか、はい、市長退職されて、
昨年の4月から
ですか、はい、から静岡市の体育協会入られて、はい、現在事務局長ということですけど、まあ、しかしこれもなかなか大変な仕事で、まあ、具体的にちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、体育協会の事業内容っていうのをですね、協会があるってことは知ってる方は多いと思うんですけれども、
はい、
何をやってるんだっていうとなかなか分かりにくいところなので、ちょっと簡単に説明していただけますか。
はい、昭和23年の3月に、静岡市におけるスポーツの、普及と振興、それと健康づくりという目的のために、設立されました。その後ですね、昨年の4月に公益財団に、まあ、移行されております。組織としては、職員125名と、加盟団体、その2つで成り立っております。あと、事業方針といたしましてはですね、加盟団体の、支援、それと、イベント、3つ目がスポーツ施設の管理運営、最後にスポーツ教室の開催を、この4つを主に、やっております。
協会加盟の団体っていうと中学校の体育連盟みたいなものが、
はい、全部で、46団体ありまして、44団体が、種目別の、例えば、野球連盟さんとか、スポーツ、サッカー協会さんとか、そういう団体が44団体、それと、 中学校の体育連盟、それと静岡市のスポーツ少年団、合計しまして46団体が加盟しております。
そのスポーツ少年団っていうのは、まあ、いろんなところにあると思うんですけれども、その会員数っていうのは何人ぐらい？
会員数はだんだん少なくはなってるんですけど、まあ、4000人ほど会員おります。
で、事務局のですね、体制って言いますか、これは現在何人くらいおいでになるんですか？
事務局としては19名です。あとは各8スポーツ施設がありまして、そちらに、106名勤務しております。
例えば、はい、事務局の職員は分かるんですけど、施設の職員というのは具体的にはどういうところ？
スポーツ施設の、窓口業務が、まあ、主な業務になっておりまして、またインストラクターも配置されております。また先ほど言いましたスポーツ教室、そちらの方の、インストラクター指導をしております。
例えば市営の水泳場とか、
はい、
そういうところも関わっておられるんですか？
はい、中央体育館に所属しております、プール、そちらの方も運営管理しております。
その他具体的な施設ってどんなものがあるんでしょう？
市内のですね、8スポーツ施設があります。青井区に、4カ所、駿河区に2カ所、あと清水区に2カ所、まあ、中央体育館、東部体育館とか南部体育館、あと清水総合運動場とか、そういう8つの施設があります。
そこへ常駐の職員がいるわけですね。
はい、まあ、大きさによって人数は違いますけど、10人から20人程度配置されております。
しかし考えてみると、この体育協会っていうのは、その地域社会の体育の、なんていうか、基礎的な支えをする団体っていうか組織っていうふうに言えるんでしょうかね。
はい、まあ、競技スポーツのやっぱり向上も含めてですね、やっぱり健康づくりということで、地域密着、しておると思います。
まあ、競技スポーツっていうと中体連とかそういうのを出ていくような人たちっていうか、バックアップする、
はい、
あともう一つは一般的な市民の健康向上、レクリエーションとか、はい、そういうふうなことに分けられるんでしょうかね。
はい、あと加盟団体が、大会あるいは、講習会をする場合はまた支援するというような形になっております。
現在、まあ、先ほどお話がありましたように、加盟団体への支援助成とか、各種イベント広報活動とか、はい、施設の運営管理からスポーツ施設の運営、スポーツ
教室
の運営、はい、200いくつって、
206教室あります。
随分多いですね。
はい、約教室生、約3万人、おられます。
あ、3万人もおられる。はい、
あと昨年度は8スポーツ施設で137万人ご利用いただいております。
あ、そんなに
いる
ん
ですか。はい、
いや本当にあれ、スポーツの基礎的な部分を担っていくという役割でしょうかね。これ全国の市町村にあるんですか、この体育協会っていうのは？
そうですね、名称は違うところもありますが、もうほとんどの自治体で持ってると思います。
はい、まあ、静岡ぐらいに大きくなると、いろんな施設が、多様な施設があるということで、まあ、その運営管理もなかなか難しいところもあるんじゃないですかね。はい、
FM ハイ爽やか談話室、今朝は静岡市体育協会事務局長松下茂さんにお話を伺っています。
現在東静岡駅地区の多目的アリーナというのは問題になっておりますね。早く作ったらいいじゃないかとか、いろんなこと、まあ、その通りだと思うけど、これに対する関わりというのはどんなのがある？
はい、静岡市体育協会としては、今年の5月に、東静岡駅地区の私有地に、 多目的アリーナの建設要望を市長に提出いたしました。これにつきましては、静岡県の中部地区には国際競技大会ができる施設がないということ、やはりスポーツの振興とか競技力向上にはなくてはならないのではないかという考え方、それと平成22年にですね、7万7000人のアリーナ建設要望書を出しております。その時に実現できなかったという面もあります。そこで今回要望書を提出させていただきました。
この間ワールドカップのブラジル大会へね、行った人の話を聞いたんですけれども、やはり南米あたりだと、ヨーロッパもそうなんでしょうけれども、多目的アリーナというのは結構数が多いんだそうですね。
はい、
静岡県というのは考えてるのはあんまりないんじゃないですかね。
中部地区にないということで、また静岡市、活性化にぎわいをにぎわいということでですね、まず日本一コンサート、また災害の時に避難施設ということができる、アリーナということで、国際大会だけ でなくという、そういう気持ちも持って要望させていただきました。
政令都市の静岡市としてですね、そういう多目的アリーナみたいなものがないこと自体が、あるいはひょっとするとおかしいっていうと、私、ね、なぜ今までできなかったんだろうかっていうような感じはしますね。
はい、
今じゃあそういう問題にも取り組んでいると。
はい、
どうなんですか、その見通し、例えば市、あるいは議会筋ですね、市議会筋との話とか、はい、いろいろあると思うんですけど、
議会筋にもお願いに今回りました。これについては静岡市が第3次層という、計画が平成28年度から計画する中で、計画の中にぜひ入れていただければという思いであります。
そうですね、やっぱり全国的なそういう大会ぐらいを少なくとも開けるぐらいの施設がね、政令都市静岡市にあってほしいですね。一日も早くできてほしいと思います。はい、市としてもいろんな施設やなんかの整備要望があるから優先順位もあるでしょうけれども、なんとか早くこういうものをね作ってあげたい。それによってやっぱり競技力の向上とか、はい、市民のスポーツに対する、ね、関係っていうのは高まってくるんじゃないかなと思いますね。はい、この辺の話を聞くともう時間がなくなっちゃうもんですから、少し松下さん個人についてお話を伺いたいと思うんですけれども、非常にスポーツマンといいますかね、柔剣道をやっておられたというふうなこともあるし、雰囲気的にも非常に折り目正しいなっていうような感じはするんですけど、例えば好きな人物とかね、歴史上の人物でも誰でもいいんですけど、そういう人っていうのはいますか？
はい、吉田松陰という人物、尊敬しております。やはり明治維新の、開拓した伊藤博文、高杉晋作と教育したという、それと、全国を勉強して回ったという、あと命を懸けて日本のことを、思っているという、それらも含めて尊敬している人物で、
明治維新の頃新しい日本の方向性といいますか、ね、はい、そういうものを作り上げたといいますかね。よく考えてみると吉田松陰なんて20代で活躍してた。
そうですね、もう9歳の時に、教授見習いという、それと11歳にはもう藩主に講義をしていたという、もうそのぐらいの方だった。
すごい話ですね。
すごい話。
それから趣味っていうか柔剣道をやってられたっていうことはなんですけど、今もやってられるんですか？
もう今は特にやっておりません。今スポーツはもうジョギングですね。 まあ、週、一度だけですけど、もう 40年近く、続けています。
あの広野の近くに海岸線があって、綺麗なあれがあるじゃないですか。
はい、そこ、そこをあの主に走っております。
あ、そうですか。
はい、もう気持ち
いい、気持ちいいですよね。
はい、もう海を見ながらということで。
なるほど。
はい、
それからあのテレビとか映画なんかでもよくあの大河ドラマみたいなのがあったりなんかしますけど、そういうのはよくご覧になりますか。
あの大河ドラマ、あのこだわりがありまして、もう昭和50年代の前半からほぼ間違いなく毎週、欠かさず、見ております。はい、今年は軍師官兵衛やっておりますけど、ね、それ楽しみ見ております。
うんうん、
またあの情報で来年はまた吉田松陰の妹が主人公で、大河ドラマを放送するということを聞いておりますので、もう特に、楽しみにしております。
なんかお城が好きだっていうこともお聞きしたんですけど。
はい、お城を旅行の時にお城があるところを選んで、あるある今行っております。はい、今年も3月に、松本城、これ2回目です。うん、それと今度10月には、鶴ヶ城、会津幕末、うん、そちらの方を今予定しているところで、
はい、姫路城とかいろいろ私が好きで行くんですけどね。
はい、
それにつけても駿府城がないっていうのがね、私はやっぱり静岡市にとって我流転生を書くんじゃないかと思うんですけど、駿府城の再建ということについてはどうなんでしょう。
なかなかあの一度建築にあたっての詳細な図面がないということを聞いておりますが、その天守台の図面が何とかあるということも聞いてますので、まずは天守台の建設、まあ、お金も相当かかるかと思いますので、やっぱり民間募金とかですね、まず天守台の建設ができたらなと、思います。
まあ、何回も何回も駿府城再建のね声が上がって、市民サイドから上がって、ようやく今度は本物かなっていうようなことで、市民グループがね、はい、まあ、2つあって、それが合同して具体的な建設に向けていこうと。で、詳細な図面がなくてもいいじゃない、私も文化庁で何を言おうとね、これ作った方がいいんじゃないかって私は思って、田辺市長さんにも、ね、お話したことがあるんです。
あ、そうですか。
あのぜひ駿府城の生きてる間に見てみたいですね。
そうですね。
まあ、これからもあの大工協会事務局長としての役割非常に重要だと思いますけれども、まあ、いろんな活動をねぜひおやりになっていただきたいと思いますね。いや、今日は忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡市体育協会事務局長の松下茂さんを迎えしてお話を伺いました。松下さん、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。